夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。新しいオープニングテーマ、ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった勝田あずみさんです。いただいたメッセージをご紹介します。私はジベルミーというおしゃれなデザインエプロンを提案しています。私の夢は毎日忙しいママパパの家での暮らしを応援することです、といただきました。今週は勝田あずみさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった勝田あずみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もいただきましょうか。
はい、ジベルニーというエプロンのオンラインショップをやっております勝田あずみと申します。よろしくお願いします。
お願いします。あずみさん、あの夢応募をいただいて本当にありがとうございます。はい、
こちらこそありがとうございます。
応募してくださったきっかけとかっていうのはあるんですか？
はい、あの実は、うんうん、あの以前こちらの番組に出演されていたオバトークのエリムスさんと私、うん、あのお友達でして、
あら、
はい、でその番組をあの聞かせていただいて、うん、わー素敵と思って、うんうんうん、あの私もじゃあちょっと応募させていただこうかなと思って、はい、応募させていただきました。
エリムスさん、ありがとうございます、はい、ね、早速ご縁つながってっていうところで、あの今回、ね、こうご出演いただけたこと本当に嬉しいなと思うので、ぜひお話伺えたらと思っております。そんな勝田さんからいただいた夢応募メッセージ、ね、いただいたので改めてご紹介したいなと思うんですが、私の夢は毎日忙しいママパパの家での暮らしを応援したいということ。家での暮らしが人生の基盤となると思うので、男女関係なく家事を楽しみ自分らしく過ごせたら、きっと今日一日を楽しく仕事も家庭も人生も充実するのではないかと思っています、というふうにね、いただきました。もうまさにね、もう毎日私恥ずかしながら忙殺されててバタバタと生きている母親でもあるので、こういうふうなあの豊かな暮らしができたらいいな、なんていうふうに思いました。
ありがとうございます。本当にまさに毎日もう忙しいっていう、もう周りのママとかですね、うん、まあ、子育てしていたりお仕事をしていたり、うん、本当いろいろな方がいらっしゃいますけど、みんなやっぱり忙しくて大変だなっていうのは同じかなと思うんですけど、うん、ちょっとお家で気分の上がるエプロンつけていただいて、まあ、めんどくさい家事がなんとなく、まあ、やる気スイッチになるかっていう感じになるといいなと思って、あの今のお仕事をしてます。
もうね、日々の生活気分が上がらないの。でその中で今おっしゃっていただいたように、はい、あの普段の生活の中に気分が上がるエプロンって聞くだけでも、うん、はい、ワクワクしますよね。
あ、よかったです、ありがとうございます。本当にちょっと帰ってきて、うん、もう着替えるのめんどくさい、
そう、
うん、ってなった時になんか初対じみたエプロンつけるとまたちょっとあーね、しんどいなっていう気持ちになっちゃうかもしれないんですけど、なんか自分が好きなアイテムが一つ、好きな色が一つ、あ、これ着てやってちょっと頑張ろうみたいな、お花でも飾っちゃおうかな、もう一品作ろうかなみたいな、そういうモチベーションに、まあ、なればいいかなって、はい、感じです。
確かに、ね、本当にスイッチになるような、うん、ね、あのエプロンになるのかななんて思うんですが、もう今日持ってきてくださったエプロンが本当にカラーバリエーションが豊富で、
はい、
これ触ってもすごい着心地がいいとか肌心地がいいですね。
あ、そうですね、なるべくこう重くなく、あの薄すぎず、あのちょうど使い勝手が良さそうな、生地を選んだり、まあ、シワにならない、手間のかからないこう紐と組み合わせたりすることで、使う方に、負担にならなくてなおかつ楽しんでいただけるっていうエプロンを目指しております。
もう柔らかくてスタイリッシュでとっても気分が上がりそうなエプロンなんですが、こちらジベルニというブランドでいらっしゃるんですよね。
はい、そうです、
はい、これはどういった意味合いを込めてというかどんなブランドなんですか？
あ、そうですね、名前の由来はあのフランスの地名から取ったんですけど、うん、ジベルニってあのモネの水源のある場所なんですけど、なんとなくその色の感じが なんとなくこうちょっとくすみカラーの、あのパステルまでいかないんですけど、それこそウキウキするような見てて楽しいような色が、うん、あのね、多いじゃないですか、モネの、あの絵とかって、はい、だからちょっとそういうイメージをあのお借りしたというか、はい、でつけたあの名前なんですけど、はい、
でもどうしてエプロンに注目されたんですか？
はい、それまで私、あ、それまでと言いますか、あの主婦になるまで私もエプロンを実は買ったことがなくて使ったこともなかったんですね。はい、なんですけど、まあ、あの仕事を辞めて家にいる時期があったんですけども、その時に何かのきっかけでどうしてもエプロンが必要なことがありまして、お料理教室だったとかそういうこと でそしたら持ってないのでちょっと焦ってしまって、で探しに行ったんですけど、なんかこれ着たいなって思うものがなかったんですね。でエプロンって一番上に着るので結構その、まあ、どれでもいいやなんですけど、こう着たらちょっとあれみたいな、なんかあんまりかっこよくない、なんかあの適当に買っちゃったので、まあ、まあダサいと言ったらあれなんですけど、ちょっとがっかりするような感じだったんですね。で、あ、こんなに気分変わるんだ、もうなんかもう家事めんどくさいし、そんなにやりたくないみたいな気持ちになっちゃって、でなおかつあの夫にも、あ、今日なんかあの違うねみたいな、あのまあ良くない意味でだと思うんですけどって言われて、あ、そう、意外とこれあの影響あるんだなっていう気持ちにあって、うん、じゃあもうちょっとおしゃれなのがあったら、あの楽しく家事ができるんだったらすごくいいんじゃないかと思って、それでエプロンをあの最初は手作りしたら、あの家族に、あ、いいじゃんって言われて、それをなんかあのお友達にあげたいからっていう感じで、あのもう一個作ってみたいな感じで言われたりとか、あ、意外とないから気にしないけど、あったらあのいいねってなるんだなと思って、それでちょっと楽しくなるんだったら、まあ、そういう方もしかしたら他にもいるかもしれないということで、エプロンっていうところになったんですけれども、まあ、私がもともとその実家が生地の企画会社をしていて、まあ、生地の営業とかをしていたっていうのもあの大きかったかなと思います。縫製会社さんとかも身近にあったので、まあ、あのそういう経験がありつつ、まあ、自分のバックグラウンドとしてなんとなく作れそうかなっていうところがつながったというところで、まあ、エプロンになったという経緯ですかね。
すごいね、こうあの一つのきっかけから、ね、起業しようというかチャレンジしようという、ね、原動力になったんですもんね。
そうですね、今から思えば、はい、
そんな素敵な気分が上がるエプロン、勝田さんのジベルニーのエプロンね、についても後半でまたゆっくりと伺えたらと思っております。さあ、勝田さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、コールドプレイのスカイフルオブスターズです。
この曲も名曲ですよね。選んでくださった理由は？
あ、はい、コールドプレイがすごい好きで、あの去年ドームの あのコンサートにも行ったんですけど、はい、昔から好きなのでその中で一曲選ばせていただきました。
Coldplay A Sky Full of Stars。 世田谷ドリームプロジェクト、今週はおうち時間を応援するエプロンブランドジベルニーを展開する勝田あずみさんをお迎えしています。いや勝田さん、
はい、
もうこのねエプロン今収録のスタジオにお持ちいただいて、はい、目の前にあるんですが、もうとってもスタイリッシュであり、これ触ると本当柔らかいので気持ちがいいですね。
ありがとうございます、はい、肌触りが良くて発色が良くてっていうようなリネンの生地を選んでおります。重いとちょっと使いづらかったりするので、女性が着て重くなく、そしてびしょびしょになったり汚れすぎたりするように薄すぎずというところの厚みを選んでいます。
でしかも本当エレガントで、このリボンのところが、はい、ラメ感っていうんですか、光沢があるような感じだったりとか、はい、この色の調和が引き締め感になっている。この色と色の組み合わせって何色っていうふうに言えばいいです？
グレイッシュホワイトとダークグレーの組み合わせですね。そちらははい、オーダーしていただく商品になるんですけども、うん、はい、ちょっと白っぽいのと、うん、モノトーンっていう感じで、はい、かっこいい感じの組み合わせになってます
ね。ご家族、ママももちろんパパも一緒に使えそうな色味で、
あ、確かに
こういうエプロンのカラー探してたんですよ。
よかったです。
ね、はい、エプロンの発色って本当様々ありますけど、なかなかその、はい、自分に合う色って探しにくかったりするので、オーダーができるっていうのもまた魅力的ですね。
はい、確かにそちらが当店の特徴になってまして、うん、リネンの生地が32色ありまして、あと紐が16色ありますので、はい、時々在庫が切れているものもあるんですけれども、うんうん、好きな色を選んでいただいて組み合わせていただいて、うん、自分だけの一着を作ってもらえます。
こういったエプロンもそれこそ製法だったり染めとかもこだわってらっしゃるんですよね。
はい、国内でなるべく作られているものを選んでおりまして、うん、で、発色がいいものはい、を素材として選んでいます。で縫製も国内の工場にお願いしてますので、はい、綺麗に縫っていただけます。
しかも勝田さんのこだわりというかデザインにもね、いろんな優しさが詰まってるんだろうなと思って、なんか首元も肩バージョンだったり首バージョンというか、これもあるんですよね。これどういうふうに、首掛けバージョンか。
はい、首掛けバージョンの方は、首の紐が結んでいただくかけて結んでいただくタイプなんですけれども、肩からずり落ちないっていうので、割とお料理の先生とかに選んでいただくようなことが多いものです。で肩のもう一つ肩掛けのバージョンがあるんですけれども、そちらは肩こりがしてしまうのでエプロン苦手っていう方にも使っていただけるように、肩に負担が首に負担がかからない形になっていて、あと着脱しやすい、本当に脱ぎ着がしやすいという形になっています。
お料理教室の先生方喜びそう。どうです？
そうですね、はい、特にお料理教室の先生はもうエプロンが制服であり、うん、こう仕事着であり、うん、とても大切に思ってらっしゃる方が多いんですね。なのでやっぱり自分の使いやすいもの、自分の好みの色とか、そういう自分の好みの形とか、そういうのにこだわりを持ってる方がとても多いので、はい、それを選べるっていうので喜んでいただいてます。
でこうオーダーできるっていうことで色の深みもあるので、なんだか父の日だったりも、そして母の日だったり、いろんなプレゼントにも喜ばれそうですね。
そうですね、はい、最近本当にギフトでそういった記念日だったりに送っていただくことが増えてきまして、エプロンってねちょっと作業着なので送っても大丈夫なのかなって思ってた時もあったんですけど、やっぱりこうちょっと上質なものであれば送っても本当に喜ばれるし、なおかつ毎日使っていただけるので、うん、すごくいいギフトじゃないかなと、はい、自分でも思ってます、
ね、刺繍でお名前を入れたりっていうこともできるようなので、はい、それがまたアクセントになったり宝物になったりしそうですし、今ここにもミトンもあったりして、
はい、
キッチングッズも様々あるんですね。
そうですね、ミトンとティータオルなど、あとは、クッションとかもあるんですけど、そういったものを組み合わせてコーディネートしていただけるような商品もございます、
うん、このジベルニーさんのエプロンが欲しいという方はどういうふうにアプローチすればいいでしょうか。
あ、はい、オンラインショップがメインなので、オンラインショップで、はい、ご購入いただけますし、世田谷区の代田にアトリエショップがございますので、こちらは予約制になるんですけれども、ご連絡いただけましたら商品を見ていただけます。
でホームページも拝見すると、キッズ用のエプロンとか様々あるんですよね。
そうですね、はい、お子様用のエプロンを選んでいただいたり、はい、オーダーを選んでいただいたり、お店の中でこう鏡に合わせて見ていただいたりすることもできます、
うん、で色味も本当豊かなので、自分に合うエプロンって悩んじゃいそうと思うので、その時にはね、アトリエショップにも伺って勝田さんに相談できたらと思うので。
あ、はい、ありがとうございます。すごく相談される方が本当に多くて、うん、やっぱりちょっとネットでは分かりづらかったり、どうしても合わせてみたいって方は結構来ていただいて一緒に相談しながら、悩みながら決めていただくことが多いです。
うん、確かに新しい発見だったり、おうち時間をね、さらに気分が上がる、応援できるようなエプロンだと思うので、ぜひね、皆さんチェックしていただけたらと思います。また勝田さん、来週もお話伺わせてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲストはエプロンの専門店ジベルニー代表、勝田あずみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。夏にぴったりなパワースポット、さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代です。今週は東急東横線自由が丘駅から徒歩4分、学園通り沿いにあります小室ビールをご紹介します。お話は店主の小室智香さん、桃子さんご夫妻にお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仲良し、
はい
なかなかね、ご夫婦でご出演してくださるのが少なくて嬉しいです。
あ、それはこちらも嬉しいです
、はい、ということで、小室ビールさん、カタカナで小室ビール、伸ばさないところに何か思いがあるように感じるんですが。
はい、当店は国産のクラフトビールを中心に取り扱ってるんですけど、ビールにしたのもちょっとこう日本っぽさを出したいっていうところの思いから、伸ばし棒じゃなくて大きな E にすることに決めました、
うん、こちらはいつオープンされたんですか。
はい、2023年の6月オープンなので、約2年ですね、経ちました。
またその国産のビールにこだわって、まあ、ビールのお店を出そうと、しかもご夫婦でというのは何かきっかけがあったんですか。
そうですね、私たちが結婚する前のデートみたいな話なんですけれども、2人ともクラフトビールが好きだったので、日本国内さまざまなビアバーですとか、ビールを作っているブルワリーさんを巡っていく中で、いつか自分たちもビアバーをやりたいねという気持ちが盛り上がってきて、じゃあやっちゃうかということでオープンしました。
という、ね、ご夫婦のお店なんですけれども、店内にはね、ちょうどたくさんの、まあ、缶ビールであったりボトルビールであったりがあって、さらにはタップもある。
そうですね、はい、
はい、いつもはだいたい何種類ぐらい、
タップで、10種類は置くようにしていて、あと缶瓶でこちらの持ち帰りもできるんですけれども、約80種類は置くようにはしています、うん、
いや、その中から今日はどの銘柄といいますか、商品をご紹介してくださいますか。
今日はですね、パシフィックブリューイングさんという、神奈川県茅ヶ崎に醸造所を構えている、ところの、ペールエールをご用意させていただきました。
はい、これね、グラスもとっても可愛くて、カムロビールって書いてあるちょっと丸な感じのね、いただきましょう。はい、やっぱ夏はビールですね。
はい、
ね、ちゃんと喉にグッときてすっきりみたいな、もうパーフェクト。
ありがとうございます。香りもありつつも喉越ししっかりあって、爽やかなビールっていうのがこの時期はすごい飲まれているような感じがします。
ね、ちょうどあのこうガラス越しにビールが見えて入りやすいですし、これ女性の方でもさっと一人で来やすいですよね。
そうですね、あの普段はあの私があの昼間はメインで立ってまして、なので、まあ、自分で言うのもあれですけど、あの女性が立ってるとちょっとこう女性も入ってきやすいような雰囲気があるのかなと、そうであったらいいなっていうので、結構あの女性の一人客のお客さんは多いかなと思っています。
という小室ビールさんなんですけども、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
そうですね、私たちはあの泊まり木をお店のコンセプトにしていまして、あの気軽に一杯からでも立ち寄りやすいお店作りをあの心がけています。でワンちゃんやお子様のご来店も大歓迎ですので、クラフトビールがお好きな方もあの興味があるという方もぜひあの遊びに来ていただければというふうに思っております。お待ちしております。
では最後に小室ご夫妻の夢教えてください。
そうですね、あのここで夢は大きく世界展開とか言えればいいんですけれども、まあ、今はあのとっても美味しいのに、先ほどあのお話ししましたけれども、あの全国に多く の, あのブルワリーがある中で、まあ、まだまだ世の中的には隠れている素敵なビールたちが あ, のありますので、その魅力をこの場所を通して広めていきたいっていう気持ちと、あのこの場所が少しでも多く の, あの皆さんの泊まり木になって明日への活力につながったら嬉しいなという気持ちでお店をできるだけ長く続けていきたいなということを目標にしています。
ということで今週は奥沢自由が丘から小室ビールをご紹介しました。お話は店主の小室智香さん、桃子さんご夫妻に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう正代さん味わってる80種類すごいですね。お二人の仲睦まじさ、ビールがお二人の夢を叶えたんですね。小室さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
エンディングテーマ木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
これがもしも嘘ならば、いたずら好きの君が植えた小さな種が芽を出して、
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。